クドル母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。みんな、
皆さんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今回も皆さんからたくさんねおはがきにメール届いてますよ。まずこちらご紹介しましょう。西宮市から伊芸美也子さんです。以前に股関節を痛めた時に整形外科でビタミン D を勧められて毎日飲んでいます。これからも飲んでいきます。とても参考になりましたと。以前ねあのビタミン D について詳しくねお知らせしたんで、それについておはがきいただきました。でこちらもねビタミン D についていただいたのはラジオネーム自転車でゴーさんは松原市からお送りいただきました。現代人はほとんどの人がビタミン D 不足なんですね。正直干し椎茸を使った料理はほとんど作りませんね。でもキノコ類はネットに入れて干すようにしていますよ。干し野菜にはまって大根、人参、トマトも干していますよ。干しキノコ、干し野菜でビタミン D を摂取できていますかというご質問。あ、たくさんいろいろ干されてるんですね。他にも大阪府柏原市から原田志乃さん、そして神戸市北区からはラジオネームフォーエバヤングさん、京都府木津川市から田中千佳子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。ありがとうございます、
ね。まあ、日本人の 98% がビタミン D 不足っていうふうにね、
驚きでしたね。
健康診断受けられた方が対象にされたデータね。まあ、干しキノコ干し野菜ね、まあいいと思うんだけど、あのしめじとかね、特にね舞茸、うん、で、まあ、あの椎茸は匂いがあるから、うん、食べないかもしれないけど、まあ椎茸も食べた方がいいよね、
うん。
でね、ビタミン D も動物から摂取するものと植物があるんだけど、だからそうですね、小魚、金揚げしらすとか、はい、ね、あとまあイワシとか、うんうん、そういったものも食べた方がいいし、
青魚系もいいこと、
ね、あとまあやっぱり適度にね日焼けすることですよね。
はい、太陽光も大事です ね、
まあ、私の番組聞かれてね、食事を改善したとかいうねおはがきとかいっぱいいただいてるんだけど、まあ、発酵食品食べる方増えたのはとても嬉しいですよね。
嬉しいです ね。
で体調良くなったっていうね、方もねたくさんいらっしゃいますしね、
はい。
ただね、食事の内容ね意識していないとだんだん悪くなる傾向があるんですよ。
そうですね、毎日のことですからね、は
い。
で
焼肉、ケーキ、アイスクリームとかね、これぐらいなら大丈夫と思ってねちょこちょこ食べててだんだん増えちゃってね、
うん、
体調不良になったっていう人もいますよね。
ですね。
だからまあ曜日を決めて1週間の食事の内容をねもう振り返ってチェックする日を作ってもいいかもしれないよね。
そうですね、う
ん。まあ、一般的にね和食とかお米を食べなくなってきてる日本人なんですけど、
うん、
で昔の食事はね朝ごはん、昼ごはん、晩ごはんだったのがね、いつしか朝食、昼食、夕食に変わっちゃってね。
本当だわ、呼び方も変わってきた、う
ん。でこれぐらいなら大丈夫と思ってる方ね、今一度やっぱり悔い改めた方がいいかもしれないよね。
悔い改めるの悔いは食べるという字ですね、う
ん。特にね糖尿病とかね高脂血症の方やっぱ要注意ですよね、
はい。
で私の知り合いでもね、まあ、危機感がなかった人、
うん、
ね、もう糖尿病からねまあ、エソを起こしてね足をね切断した人もいるしね、
はい。
あと脳卒中、心筋梗塞、癌で亡くなった方もいるんですよ。
うん。
で言うこと聞かない、ね、友人には最近ね私よく言うんだけど、これぐらいなら大丈夫、危機感のない人早く死ぬってね友達に言うんですよ、
はい。
ね、途端にね玄米食にする人いたんだけど続かないよね。
急にいろいろね変えてもね。
で健康維持管理はね無理せずにできることを少しずつ実践するっていうことが大事なんですね、
うん。
だから甘いもの、肉食、油物の多い人、これ徐々に回数を減らしていったらいいんですよね、
はい。
で甘いものが好きな人はねご飯の量を増やすと甘いものが減るんです。
あ、お米いっぱい食べたらそっちの量が減ると、
うん、そう、
うんうん。
でパン、麺類、お好み焼きなんかのこの製品ね、これまあ全粒粉に変えればね、
はい、
食物繊維とかビタミンとかミネラルとかタンパク質の摂取量も増えるんですよね、
うんうん。
でご飯は押し麦とかねそういった雑穀を入れて、であと発酵食品と一緒にまあ食べた方がいいよね。
お漬物一緒に食べたりね、
うんうん。特にね発酵食品の中でも、まあ、ぬか漬けはね、うん、
ぬか漬け
大腸下部の酪酸菌を補充することができるんですよ、
うん。
だから便秘とか大腸の病気が気になる人はねぬか漬けは毎日食べた方がいいよね。 でこの酪酸菌はね、まあ、要するに補充しないと減っちゃうってことね。
あ、減っちゃうんですね。
減っちゃう、人が多いですね、うん、でまあ減る要因としては、まあ、たくさんお酒飲む人ね、まあ、僕も気をつけないといけないけど、
私も気をつけなきゃ、
やっぱり医薬品とかね、まあ、そういったものもあるしね、うん、でまあ、ぬか漬けをね食べることが少ない人はね、1日か2日に1回酪酸菌の生きてる菌のねカプセル飲んで補充した方がいいかもしれませんよね。
はい。
でたまにはね、胚芽米とか玄米ご飯もね食べた方がいいし、
うん、
玄米はまあ栄養の宝庫なんですよ、
はい、
ぬかはね小腸の乳酸菌の餌になるし、食物繊維は大腸下部の酪酸菌の餌になるんですよ。でそれ以外にね、ぬかの油の中にはガンマオリザノールが含まれてるんですね。
ガンマオリザノールって何ですか？
ガンマオリザノール、まあ、ポリフェノールの一種で、まあ、若返りのビタミンとも言われてね、で老人性認知症の治療とか筋肉疲労防止作用とかね、更年期障害とか自律神経失調症とかうつとか、うん、過敏性腸症候群とかね、あと、まあ、善玉コレステロールの少ない人とか高脂血症、糖尿病、肥満、アレルギーの改善なんかも報告されてるんですね。まあ、先週ね水素ガスのお話ちょっとしましたよね、
はい、
玄米もね、うん、水素酸性菌、要するに水素を作る菌を増やすことができるんですよ。
玄米もいいんですね、はい、
で人の大腸にいるね水素酸性菌ってね、フィルミクテスっていう菌とバクテロイデスっていう菌が多くて、
うん、
でこれまあ個人差あるんだけど、フィルミクテスが 51% で、
難しいですね、フィルミクテス、うんうん、はい、
でバクテロイデスが 41%、 両者を合わせると 92% って方が結構多いよね。これだからお肉食べる人にはね、まあ、こういう傾向があるのかな、
はい、
でフィルミクテスはね俗にまあデブ菌って言われて
る、デブ菌、
うん、でバクテロイデスは痩せ菌って言われてるんですよ、
はい、
でまあフィルミクテスは、ね、パンとかね砂糖、油の多い肉料理とか揚げ物が大好きなんですよ、
はい、
要するに、ね、糖の高いものとか脂肪の多いものとか、うん、食物繊維が少ないものを好むんですよ。
あら、だからデブ菌なんですか。
ね、で高糖質、高脂肪、高タンパク、あとね低ね少ない食物繊維はね、
うん、
腐敗菌のウイルス菌も増やしちゃって、腸内毒素つくんですね。
あら、
でこれ吸収するから体内毒素も増えて、これ病気の原因になっちゃうんですよ。でバクテロイデスは、ね、糖質の少ないものと脂肪が少ないものと、ね、食物繊維が多いものを好んで増殖して体内水素ガスを作ってね、水素ガスが腸壁も守ってくれてるんですよ。
なんか痩せ菌ってね呼ばれてますけど、体にいい菌なんですね。
そうですね、
うん、
ね、そしてね食物繊維はね他の酪酸菌も増やしてくれて、これらの酪酸菌がね腐敗菌とか病気から体を守ってもくれてるんですよね。で、まあ、食物繊維ってね、まあ、大体大雑把に分けて3種類あるんですね。
あ、3種類もあるんですか。
そう
はい、
まずセーターにつく、これ衣服に使ってる食物繊維、嘘よこれは
これは違いますね、この繊維は違いますね、
はい、うん、不溶性食物繊維って言って、
うん、
ね、要するにまあ溶けにくいってことね、
はい、だ
レンコンとかごぼうなんかのまあ根菜類、
うん、
それからキノコ類、あとね大豆なんかの豆類とか、
あ、豆も、う
ん、玄米なんかに豊富に含まれてて、
はい、
これね便の量を増やして腸の蠕動運動を刺激して便通を良くする効果が期待できるんですね。
不溶性食物繊維、
はいはい、で2番目がね水溶性食物繊維、これね海藻類とかね豆類、あと大麦なんかに豊富に含まれて、
うん、
酪酸菌などの、まあ、餌になって腸内をゆっくりこう移動するから、
はい、
腹持ちが良くてね食べ過ぎの予防になるんですね。
へ
で3番目がレジスタントスターチ、
なんか聞いたことありますけど、うん、これも食物繊維なんですか。
う
ん、
だから穀類とか豆類、
うん、
さつまいもなんかに含まれててね、冷やご飯に含まれてるんですよ。
ちょっと待ってください、あったかいうちは含まれてなくて、冷たくなるとレジスタントスターチになるんですか。
が増えるの。
あ、増える、
だからレジスタントスターチって糖質なんだけど、
うん、
加熱調理した後に冷ますと増えて、
はい、
食物繊維と同じような働きをするんですよ。
ほう、冷ますだけで増えるっていうのはありがたいですね、う
ん、でね冷やご飯をねまたレンジでチンしたら減っちゃうんですね、これね。
あら、そうなんですか。 でね、じゃあ冷たいまま食べないと、う
ん、でね大腸まで届いて善玉菌が発酵して有機酸を作ります。
うんうん、
でね、ご飯食べると太るって言ってるでしょ、これね食物繊維が不足してる可能性が高いよね。
あ、じゃあお米とやっぱりお野菜とかね、食物繊維とたくさん食べないと、
うん、それとあと発酵食品よね、うん、食べないと ご飯だけ食べたら太っちゃうよね。でね、要するに、ね、食物繊維とご飯一緒に食べるでしょ、
はい、
食物繊維がご飯の炭水化物のと、まあ、吸収を抑えてくれるんですよ。
うんうん、
だからまあとりあえずね、食物繊維不足の人、根菜類、海藻類、漬物食べること、
はい、
ね。でね、特にねこれからまあ花粉の時期でしょ。
あ、もう始まってきましたね、うん、
で花粉症の人はね、食物繊維をしっかり食べること。
花粉症の人が食物繊維いいっていうのはどういうことなんですか。うん、
要するに食物繊維が腸内発酵して、うんね、腸の中で水素作るわけですよ、
はい、
水素ガスをね、これがね炎症を抑制する働きがあるんです。
それがやっぱり花粉症を抑えるところにもつながっていくと、
うんうん、でも炎症を、ね、抑える働き、まあ、水素ね、
うん、
だから花粉症以外にも、まあ、例えばいろんな子アレルギーあるよね、うん、自己免疫疾患を含めて、
はい、
水素はねそういうね全てのアレルギーに効果があるってことも分かってるんですよね、
うん、
だから水素ガスを吸引する機械も売ってるけど、自分のお腹の中で、ね、
はい、
しっかり水素作ったらさ、ね、ただだもん。
そうですよね、うん、しかも健康にも、ね、うん、役立つということで、
だからだけどね、まあ、とりあえずね外食される方ね、うん、外食でね食物繊維の多いねランチを出してる店って本当にないんですよ。
難しいですね、
まあ、20軒に1軒ぐらいかなおそらくね、
うん
うん、だからまあどうしても外食しょうがない時はまあ、ね、サプリのねお野菜飲むのも一つの方かもしれませんね。
ではここで番組から2月のプレゼントのお知らせです。酪酸菌の宝庫、生きた多種類の脂肪分解菌、タンパク分解菌、食物繊維分解菌、糖質分解菌が働いてくれるビオネ酪酸菌カプセルを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん2月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号も忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。じゃあみんなを応援します。